今日はエステル記の9章1節から19節までです。エステル記9章1節から19節。第12の月、すなわちアダルの月の13日に、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。その日ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのはモルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである。ユダヤ人は彼らの敵を皆剣で打ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人はシュシャンの城でも500人を殺して滅ぼし、またパルシャムダタ、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタ、すなわちハメダタの子でユダヤ人を迫害する者ハマンの子10人を虐殺した。しかし彼らは獲物には手をかけなかった。その日シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の州では彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。あなたはなおも何を望んでいるのか、それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様、よろしければ明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの10人の子を柱にかけてください。そこで王がそのようにせよと命令したので、法令がシュシャンで布告され、ハマンの10人の子は柱にかけられた。シュシャンにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まってシュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかった。王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休みを得た。すなわち自分たちを憎む者7万5千人を殺したが、獲物には手をかけなかった。これはアダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかしシュシャンにいるユダヤ人はその13日も14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人はアダルの月の14日を喜びと祝宴の日、つまり祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日とした。アメン。いよいよですね、その、運命の日、ハマンが プル、すなわちくじを投げて、この日をユダヤ人滅亡の日と定めた12月13日が来ましたが、その日は逆にユダヤ人の敵が滅びる日となりました。ユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んで、企みがなされたんですけども、しかしその企みをした張本人であるハマンが、その自ら仕掛けた罠にかかり、そして自らの首が絞められ、自らが立てたその木の柱に自らが立て、貼り付けにされて、そして見せしめとされました。そしてモルデガイの定めた、このハマンが定めた神の民滅亡の法に対抗した法が制定されて、そしてその法にのっとって、このユダヤ人たちは各地自分たちで共に集まり、武装して自分たちを滅ぼそうとする者に復讐する備えをしていたんですけども、しかしいざその日になってみるとですね、その日誰もユダヤ人に抵抗する者はいませんでした。民は皆ユダヤ人を恐れていたんです。というのはモルデガイです。モルデガイが王宮で勢力があり、その名声が全ての州にすでに広がっていたからです。そもそもこのモルデガイがですね、王服を着せられ、王の冠がかぶせられ、そのような大きな特権が与えられたのは、もともとはハマンがですね、自らその地位に上りたいと願って、そのまま王様に進言して、でも実は王様はハマンではなくモルデガイを高めようとして、王が栄誉を与えるものとしたんですけども、ですから本当に破格の昇進ですね。王様の命を付け狙っていたその陰謀を王様に伝えた、ただそれだけで王服が着せられて冠がかぶせられた。そしてですね、何もモルデガイはただ、ラッキーだったわけではありません。それがなされたのが3月でしたか、そしてこの今日の箇所は12月です。その期間にですね、モルデガイが王宮で勢力を増して名声を広めていったということは、やはりモルデガイはそれなりにできる人だったわけなんですよ。実直で王の王宮をそれまでしっかりと門限として守り、またいかにですね、ハマンが実権を握ろうとも断固して神の敵であるハマンに敬礼はしなかった。そのようなですね、本当にイノシシタイプですね、彼のように実直で、そしてできる人だからこそ、この王宮において、この、9ヶ月ほどの間でしょうか、その期間に勢力を確実に増していったんです。そしてそれら全ての背後には神がいます。確かにハマンのが自分で、権力を上り詰めようとして、それが、実はたまたまモルデガイのためにだったということではあるんですけども、しかしこれら全てのことを定められたのは神様です。そしてモルデガイがますますこの王宮で勢力を増し加えていって、そしてこの12月の13日、ユダヤ人を滅ぼせという法令が定められたんですが、しかしその逆にユダヤ人たちはかえって集まって、そのユダヤ人の敵対する勢力に力を合わせて武装して対抗する特権が与えられた。そうして全ての全王国にこのモルデガイへの恐れ、ユダヤ人への恐れが湧き起こったんです。きっとこのハマンのことやモルデガイのこと、またユダヤ人たちが断食して祈ったこと、また王妃エステルが王様に対してなしたこと、すべておそらく国中の人たちが知れ渡ったとき、おそらくもう恐れるしかなかったんでしょう。このユダヤ人の背後には天と地を創造された神がおられる、神が守っておられる、そして この神に敵対するモルデガイの敵ハマン、ハマンがあのようにされたということは、このモルデガイが本当に徹底して忠誠を尽くした神様、その力どれほどだろう。そしてこのモルデガイ、一体どれほど力強く恐ろしい神様に守られて祝福されてるんだろうかと。おそらくそれでこのユダヤ人の敵たちは恐れたのでしょう。そういうわけで、この12月の第13日ユダヤ人の敵たちは抵抗する力が失われ、むしろ逆にユダヤ人の方からですね、ユダヤ人の敵を皆剣で撃ち殺しました。シュシャンの城だけでも、あの王宮があるシュシャンの城でも500人がそのユダヤ人の敵が滅ぼされました。また、この10人のハマンの子たち、ね、ハマンにとっての自慢の種が子供の数が多いことでした。それを友人たちを寄せ集めて、俺には子供がこんなに多いんだぞ、その自慢の子たちがこの日虐殺されていきました。今日の箇所だけ見るとですね、あの虐殺をするとか、あるいはエステルもの、その願いもね、もしも王様よろしければ明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにするようにしてください、あとハマンの10人の子を柱にかけてください、ちょっとやりすぎなんじゃないかって思う方もいるかもしれませんけども、しかしですね、ユダヤ人の敵、神のための敵に対してはですね、神様からの許しが与えられるのであれば、主からの許しが得られるのであれば、徹底的に神の敵サタンは、サタンの勢力は徹底的に滅ぼし尽くすべきなんです。このユダヤ人を迫害する者、またハマンの子たち10人を、が殺されたことが王様に報告されると、王様はですね、さらにエステルに尋ねるんですね。どうして欲しいのか、あなたは何を願っているのかと。もう王様は本当にエステルがどのように願うかはもう知っていたはずなんですけど、あえて王様の方からですね、もうあなたの好きなようにしていいぞという、そういう王の許しが得られるんですね。でそれでエステルはこのユダヤ人の敵に対してこのように徹底的に打ち倒してください言うんです。皆さんもですね、よく自らの守りとか、家族の祝福のために、そういう命を得させるための祝福の祈りは、よくします。ですからこのエッセルが願ったこと、敵の滅び、この願い、この祈りはあまり、普段ではないことかもしれないんですけども、しかしですね、私たちもこのように許しが得られたのであれば、徹底的にですね、敵に対しては呪いの祈りをするなしていくべきなんです。今世界においてキリスト者たちを迫害する勢力が増えております。そしてこの黙示録のですね、獣のシステムが作られて、それが世界中にまかり通るようにし、そしてこの獣の印、額とか右の手に埋め込まれたその獣の印によって人類を管理しようという勢力が動いております。そしてまた、世界を恐怖に陥れて混乱に陥れようとするそのテロリズムもあります。そうした者たちに対してはですね、私たちは断固妥協してはならないんです。彼らのその死の技に対してはかえって呪われるように、イエスの御名で呪う、その祈りもまた私たちはなしていくべきなんですね。この時エステルは徹底的にこのユダヤ人の敵に対して滅ぼすようにということを王様に願いましたけども、そもそもですね、これサウル王の時代になされていなきゃいけないことだったんです。サウル王の時代に神様はサウルに、アマレクがイスラエルにしたことを 破する、今アマレクを撃ってそのすべてのものを清絶しなさい、容赦してはならない、男も女もすべて滅ぼし尽くしなさいと命じられていたんですけど、しかしサウルは惜しみました。アガクと、またその肥えた羊や牛の最も良いものをサウルは惜しみました。アガクを生け捕りにしておりました。その結果サウルはこのアマレク人を滅ぼし尽くさなかったがゆえに、逆にアマレク人によってとどめを刺されてしまったんですね。またですね、第二列王記の13章の方を開きたいと思います。第二列王記の13章の14節から19節まで、ここはエリシャがですね、ある王に助言をする場面なんですが、第二列王記の13章14節から、エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャが王に、弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に、弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った、矢を射なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす。次でエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取ると、エリシャはイスラエルの王に、それで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったが、それでやめた。神の人は彼に向かい怒って言った。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう、ね、ここでエリシャはですね、この矢はアラムに対する勝利の矢で、矢を取ってそれで地面を打ちなさいと忠告しておきました。であるからには、主の敵に対する、このイスラエルの敵、神の民に敵対する者に対するその滅びの矢であったのであれば、それでもう何度も何度もエリシャが言われた通りに打つべきだったんですけども、しかしこの王は3回でやめてしまいました。でそれで確かに3度だけアラムに勝つんですけども、しかし後にアラムがこの、イスラエルの王国をに災いをもたらすものと後々なってしまいました。私たちもですね、このように許しが与えられた時ですね、許しが与えられてないのに敵を滅ぼす滅ぼす滅ぼす、まあ、そういったことをしてもまあ無駄ですけども、しかしエステル記においては王の許しが与えられた時、またこの今日見たところではエリシャ、預言者エリシャのその命令があった時でしたね。サルオンの時は主ご自身がアマレクを清絶し滅ぼし尽くしなさいと言われました。このように私たちのうちにですね、滅ぼすべきものが示され命じられたのであれば、それは徹底的に滅ぼし尽くすべき、取り除き尽くすべきであり、そして主の敵に対して徹底的に呪いの攻撃を仕掛けていくべきなんです。このエリシャの時代のヨアシも、またサムエルの時代のサウル王も徹底して敵を除き尽くすことをしませんでした。しかしこのエステルは 徹底的に主の敵に対して呪いと滅ぼしの攻勢をかけて、その結果ですね、この全王国の中においてこの主の敵のはびこりがなくなり、そしてこのモルデガイとエステルのその名声は永遠に不動のものとなりました。私たちも主の敵に対してはですね、徹底的に滅ぼし尽くすべきなんです。皆さんのうちにもし主に敵対するもの、主から皆さんのそれこれこれのものは取り除き尽くしなさいと言われたのであれば、それは取り除き尽くすべきであるんです。それを抱えたままではですね、このヨアシ王のように、あるいはサウル王のように、それがあだとなり罠となり、それがそれによって皆さんは飲み込まれてしまうことになります。今私たちは私たちのうちに滅ぼし尽くすべきもの、取り除き尽くすべきものあるでしょうか。それであればそれは取り除くべきなんです。このエステルの時代において、エステルはためらわず王様にこのユダヤ人の敵の滅ぼすことをお願いしました。皆さんもためらわずにするべきなんです。主の敵に対しては呪いの攻勢を主に願い求めるべきなんです。主がもし皆さんにですね、これからこういうふうにしなさいと、その上で皆さんのうちにある滅ぼしすべきものは滅ぼし尽くし、取り除くべきものは取り除き尽くしなさいと言われたのであれば、それは取り除き尽くすべきなんです。そうすればこのエステルやモルデガイのように豊かな繁栄と栄光を享受します。しかしそうでないのであれば、サウル王やまたこのヨアシの時代のイスラエルのように敵がそこからはびこってきてしまいます。どうか皆さんは皆さんのうちから取り除くべきはしっかりと取り除き尽くして、そして皆さん自身が栄光繁栄を豊かに享受する、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たち神の民に敵対する一切のサタンの勢力、悪霊の勢力、それに対しては断固として戦い、彼らを滅ぼし尽くす、そのような態度でいる私たちでありますように。主の敵、悪霊やサタンに対して少しでも妥協するのであれば、そこから災いが入り込んでしまいます。どうかしよう、あなたにあってしっかりと主の敵に対しては戦い、奴らを滅ぼし尽くすまではその手を緩めることがありませんように。その手を緩めた弱しは後にその敵によってひどい目に遭いました。サウル王もアマレクを滅ぼし尽くせという命令に妥協したがゆえに、そのアマレクによって逆にとどめを刺されてしまい、そしてアガクの子孫、このハメタダの子ハマンが後にユダヤ人全滅を企み、このような大ごとになってしまいました。主よ、どうか私たちはそのようなことがありませんように。エステルやまたモルデガイはそのハマンを徹底的に滅ぼし尽くし、ユダヤ人の敵を徹底的に滅ぼし尽くしました私たちも同じ心構えで主の敵に対しては断固としてこの争う姿勢をやめることがありませんように。主よ、どうか私たちの歩みを導き祝福してください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。